秋光子のときめきグッドタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました、ミッキー光子のときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夕方の6時から放送しております。お好きな時間帯に聞くには、市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミキヒカルコと、アシスタントは
ジョイドルのミドルギノリです
の2人でお送りいたします。ということで、ノリちゃんもう2月の4週目ですね。
はい、
もうバレンタインも過ぎてしまったのですが、
バレンタイン、はい、
何かバレンタインでこう心に残るというか、思い出に残るようなことはありましたか？昔でも今でも構わないから。
私ね、あんまりないけれど、中学2年生の時に、好きな人がいて、その人にあげたことがあります。
ああ、え、何、手渡しですか、それとも何かこう机に入れておいてとか。
あ、なんかね、学校の帰りに渡したかな。その辺の記憶はあまり曖昧でないんだけど、ホワイトデーに、お菓子いただいたんですよ。お返しに。でもね、手紙も何もついてなかったので、結局このお返しをくれただけなのか、OK なのかが最後までわからなかったです。
なるほど。そっか。じゃあ、それからあとは、こう、お二人で学校とか会った時にはどうだったんですか？
何にもなかった。何にもなかった。
なるほど、なるほど。
うん。
あ、そっか。じゃあ、お付き合いをすることではなく、ただそのまま普通にお友達でいたっていう感じ。
うん、クラスメイトですね。そんなに親しくもなかったので。
そうなんだ。え、その子のどこが素敵だったんですか？
うん、その人の、
素敵なところ。
すごいね、目がすごい輝いてて、すごい、目の輝きが他の人と違いましたね。
あ、じゃあ素敵なんだね、本当に。
なんかお姉ちゃんも言ってました。目の輝きがちょっと他の人と違うって。
そっか、のりちゃんってご兄弟いらっしゃるんですもんね。
そうなんですよ。私1年生の時に姉が3年生だったんだけど、1年生がほら入学する時にこういろいろ教科書とか買いに来るじゃない。その時にその1年生を案内する係をしてたみたいで、その時から目立ってたみたいですよ。
あ、じゃあ先輩なんですか。
あ、お姉ちゃんがね。好きな人は、だから1年生の買い物をしに来た。だから小学6年生ですよね。
あ、なるほど。じゃあその時から目立ってたんだ。
お姉ちゃんがその、買いに来た人を案内する係だったから。
ああ、なるほど、なるほど。
すごく目立ってたらしいです、その時から。
じゃあかっこいい人じゃない、すごく。
あ、でも確かにかっこよかったし、某部活動でもね、エースでしたね。
ああ、それはなんかときめく話ですね。
あ、ときめきの方にね。
はい、いいですね。
いや、でも大人になってから本当ね、配るチョコレートしか買ってない。
そうね。
うん。
いや、わかるな、それは。
私、毎年、2月になったら300円ぐらいのチョコレートを30個ぐらい買うんですよ。で、2月の間会う人全員に、女子も男子も、会う人全員に、会うたびにどうぞって渡 す。
ああ、なるほど、そうなんだ。それもなんかすごいいいですよね。でも一つの行事でありがとうって意味でね。
そうそう、日頃ありがとうねって言って渡すようにしてます。
それもいいですね。
お年賀とね、バレンタインは絶対やりますね。
ああ、礼儀正しいのりちゃんらしいですね。
ありがとうございます。
私はね、思い出に残るのは、中学の時、中学の先生が好きだったの。
増せてる。
担任の先生が好きで、で、その時はバレンタインにあげても何もお返しがなかったんだけど、 卒業してから先生にバレンタインを私に言ってあげたのね。そしたら、ホワイトデーの時に、ご飯食べに行こうよって言われて、うん、夜、
うん。
それで、うん、その時にすごくなんか、伊勢海老の大きいフランス料理のところに連れてってくれて、お返しをしてくれて、すごくなんか、それが思い出に残るかなっていう感じで。
いい先生。
そう、もともとね、すごいいい先生で、学校の帰りとかに、うん、なんか、帰ろうかなとか思ってる時に、先生が、うん、今日さ、ってケーキ食べ行こうよってよく誘ってくれてたの、中学の時も。
うん、
で、本当って言って、今何人いるって言って、私友達がちょっと4人グループだったので、
うん、
今ね、私含めて3人って、じゃあ行こうって言って、ケーキ食べに連れてってくれたりとか。
うん、そう、優しい先
生だ。そうなの、そうなの。で、私ゲームが好きだったので、当時。で、うん、じゃあ今からゲーセン行こうかって言って、みんなでゲーセンに行ったりとか、うん、学校帰りに、
うんうん。
よくそういう風にしてくれる先生で、そう。だから、すごい。
集めると全員になんですか、うん、それか、ひかるこちゃんのグループだけ。
基本は私と私の友達。
あ、そうなんだ。やっぱ、可愛がる、あれが違うのね。
多分、すごい、よく言われてることだったんですけど、当時。
うんうん、
他にいないタイプの生徒って言われてたから、だから多分なんかそういうところで物珍しかったけど話してみたら面白かったんだと思います。
なるほど、
うん、
ちょっと大人っぽかったのかな。
いや逆、
子供っぽかった。
なんていうか今のりちゃんと大人になってから出会ってるからですけど、
うん、
よく言われてたのは天然、まあ、その当時天然って言葉がなくって、
うんうん、
もーってよくみんなに言われてたけど、
うん、
まあ大人になってきたら天然だねってよく言われてた。だけど、
うん、
こうなんだろう、ちょっとまあうちの学校結構こうなんていうかやんちゃな人が多いというか、うん、神奈川県でも有名なこう不良校だったので、地元の公立の中学なので、
うん、
だからそういうところには珍しいタイプの生徒ってよく言われてた。うん、だからとかな。でもなんか純粋だったのかも。ですごいなんか、
うん、
なんだろう、何でもこういろいろとよく考えるのが好きな人だったから、
うんうん、
先生から見たら面白かったんだと思う。
うん、
夏休みとかもね、よく遊びに行ったりしてた。
ああ、でも先生からしても懐いてくれる生徒はやっぱり可愛いですよね。
うん、そうだと思う。まあ、すごい、うちのグループはその先生のことが好きでしたし、
うん、
で、私も好きだったし、だから夏休みとかも先生のうちに電話して、うん、先生今中学にいるんだけど遊びに来ないかって言って、出てきてもらったりとか、
うん。なんか中学生の時ってこう、可愛らしかったですよね。自分の考え方も可愛かった。
そうね。まあ、純粋すぎたなと思いますけどね。
うんうん、私もちょっと人懐っこい性格だったから、物おじしないっていうかね、そういうところがあったから、
やっぱり、
ね、懐かしいですよね。
女の子はね、おしゃまですからね。はい、それではですね、まずは本日の1曲をお聴きください。私が歌っている Believe My Love です。
帰ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。ビービービー
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。2月23日から3月8日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーフード占いです。 A 型のあなた、ナポリタンです。 B 型のあなた、焼肉です。 O 型のあなた、カツサンドです。AB 型のあなた、そぼろ丼です。ハッピーフードで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーフード占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子、ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は、日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。横浜見返り美人はAmazon ミュージック、LINE ミュージック、YouTube ミュージックなどで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。 聞いていただきたいので、サブスクでもお聞きになることができますので、ぜひ Believe My Love も聞いてくださいね。
はい、 Believe My Love は、カラオケでも配信されております。ぜひ皆さん、歌ってくださいね。ということで、続きましてはときめく時間のコーナーです。それではのりちゃん、ときめく時間について教えてください。
私はこの世で一番好きな食べ物が白米なんですよ。
あー、なるほど。
はい、だけどこの間炊飯器がね、ちょっと度重なる引っ越しで壊れてしまいまして、
ええ
で、ちょっと白米をちょっと控えてたんですけど、家にね、土鍋があることを思い出して、土鍋でご飯を炊いてるんですね。
ああ、なるほど。
はい。初めのうちはね、その加減というか、そのガスのところで、この土鍋の、土鍋っていうか、ご飯を炊くスイッチがあるんで、それを押したら炊けるっていうふうに説明書も書いてたので、それでやってたんですけど、初めのうちは焦がしてしまったりとか、ちょっとね、ちょっとしたコツがわからなく、うまくできなかったりしてたんですけど、最近ね、コツがわかってきて、すごく美味しくご飯が炊けるようになって、で、それで、おにぎりを作っていろんな具を選んで、おにぎりを作るっていうのがね、すごいときめいてるんですよ。
どの具が一番のりちゃんにとってこう美味しいですか？
もともとは鮭とか昆布とかそういうのが好きで、私酸っぱいのが好きじゃないので、梅干しがね、あんまり好きじゃなかったんですけど、実は和歌山出身で、和歌山の梅干しはね、いろんな種類があるので、自分に合った濃度というか、を最近探り当てまして、でね、瓶でごまとかつおの美味しい梅肉っていうものが売ってるのを発見したんですね。で、それがスパゲッティとか揚げ物のソースやサラダやドレッシングに使えるものなんですが、それをご飯の中に入れておにぎりにして、外をこう塩おにぎりにして食べるのが一番美味しいです。
なるほど。のりちゃんってあれなんですね、こうすごいコーヒーとかもそうですけれども、
毎回食べ物
いやいや食に丁寧に生きてるなと思って。
本当ですか、ありがとうございます。すごい、一応テーマなんですよ、丁寧に生きるというのが。
あ、すごい素敵だと思います。それ
ありがとうございます。食だけじゃなく全てに丁寧に生きるというのがテーマで過ごしております。
あ、でもそれが本来のこう人の生きる道というか、私もよく丁寧に生きることが大事だよってこう他のところで言ったりしてるんですけど、
はい、
いやすごいなんか見習わなきゃなと思いますね。
いやいや、とんでもない。そう、ひかるこちゃんすごい丁寧に生きてますよ、四季折々の。
とんでもないです
ね。イベントを大事にしたり。
そうそう、イベントだけはね、もうそうだけど、いやでもいいですね、その白米にこだわるっていうか、その炊き方とか食べ方とかにこだわるって、もう日本人の食じゃないですか。
そう、
だからそれを楽しんで生きるって、食べるっていうのが私はすごい粋だなと思うし、
ね、本当に朝ごはん朝食とかをね、こまごま作ったりとか楽しいですよね。
あ、だってお昼ご飯も作ってますもんね、
お弁当ね。
そうそう。
いつも同じでも中身は、お弁当は。
それでもいいんじゃない？でも。
もうね、いろいろこう、以前ね、キャラ弁とか作ってたんですよ。でもね、時間かかるばっかりなのと、で、次何作ろうかなとかね、すごいこう、一日中キャラ弁のことで頭がいっぱいになってしまうので、今はね、卵焼き、ウインナー、それからちょっと野菜を入れるぐらいの、ウインナーもしくはミートボールっていう、もう鉄板でこう決まってるんですよ。
あ、いいじゃないですか、でも。
そう、あとご飯ね。
いいと思います。
その、もう、型通りっていうのがいいんですよね。
そうね。お弁当はそうじゃなきゃね、やっぱりこう、わかりますね、それはちょっとね。
迷うとこう、まあ、飽きが来ないんですよ、そのメニューだと。
なるほど。そうね。お昼ご飯はやっぱり楽しみの一つですからね。
はい。
私のときめくのは、私はね、ちょっと昨年、 手帳をうまく使いこなせなかったんですよ。
はい。
で、今年はうまく使いこなしたいと思ったんですけど、買う時期を逃しまして、ちょっと年末すごい忙しかったんですよね。
あらー、はい。
で、今回買ったのがお姫様の手帳っていうのを買いまして。
どういう内容なんですか？
もう、一応手帳の中に執事がいるという設定で、
うん、
で自分がお姫様で手帳を開くとその扉があって、扉を開いていくとそこに手帳があってってことで、
はい、
自分が姫でいるための何かこういろんなことをこう書いてくれてるんですよね。こうなんか姫でいるためというか、お姫様気分になれるようなことをいろいろ書いてくれてて、その日のことで、
でそれちょっと欲しいですね。
うん、とても可愛くて、なんか口コミを読んでたら皆さんの口コミが良かったので、
うん、
普段は普通の手帳を使ってたんですね、使い勝手のいい、うん、
はい、
だけど私が使いこなせなかった理由をちょっと反省して、もうちょっと違うのをと思ったら、うん、今回はお姫様の手帳になりました。でそれを、まあ、開くことがときめくというか、
うん、それはときめきますね。
うん、のりちゃんは手帳派ですか、それともスマホ派ですか？
私ずっと去年まで手帳で、
うん、
でしかもあれ、外が革でできてて、こう中をリフィルを変え、毎年変えて、ずっと同じものを使ってた。うん、使ってたんですけど、
うん、
去年からね、荷物を極力減らそうという、なんかもう、スマホケースにお金だけ挟んで出かけたろっていう、そんな感じで、もうスマホの中に今、データとして入れてます。
そっか、私はね、両方使ってるんですよ。
あ、両頭使い。
そうです。スマホにも入れておけば、もう何分前とか何日前からこう出てくれるじゃないですか。予定がこれだよっていう。はいはいはい、だから、スマホにも入れてるんですけど、手帳にもやっぱり残したくて。
確かに、スマホが壊れた時の恐怖ってあるじゃないですか。
そこなんです
よ。手がからなくなるっていう。
その通りで、私、過去に何度もスマホって使い切っちゃってから買い替えだったんで、
はい、
データが全部飛ぶっていうのが何度もあったので、
恐ろしい。
そうだから、それをなくすためにも、今スマホは極力2年以内で取り替えるような努力はしてるけど、でも基本は使い、やっぱりもう今2年過ぎちゃってて、
うん、
やっぱり使い慣れたのがいいから使い切っちゃってるし、で手帳に書かないと飛ぶから、うん、やっぱり手帳に書くっていう。
そうですね。手帳も私ちょっと、やっぱ手帳に戻りたい気持ちもあるんですよね。自分でこう吟味に吟味を重ねて買った、その手帳なので。
わかる。
ちょっと戻りたい気持ちもあります。
そう、でも荷物が減らしたいのもわかるんですよ、すごい。
そうそうそう、荷物をね、本当に減らしたくて。
そうなの。本当にそうで、普段何かこう撮影に行くとか舞台とかあるときは仕方がないんですけど、日常使いでは本当にもう、カバンは極力小さくしたいですね。
そう、ハンカチとお財布と、で、まあスマホを肩からかけて、
うん、
で、まあお金もできればこう、もう、アプリで払いたいみたいな。
あ、そうね。
うん。あとリップクリームぐらいかな。
わかるな。それすごい。そうだ。
で、スマホのとこにこう、うん、鏡もちょっとくっつくようなやつにしてて。
ああ。
ね。
なるほど。そうなんですね。
うん。ほとんどなんか。なのに、やっぱりすごいでっかいカバンにいつの間にかなっていくんですよ。
ああ。あれじゃ
ない。充電器とかね。
あ、充電器、そうそう。私も充電器はそうそう。
そう、充電器とかメガネとかは、メガネもちっちゃいメガネがあって、
うんうん、
それをなんかスマホにぶら下げたりしてたんだけど、
うん、
まあでもね、充電器がやっぱりネックですね。荷物減らせない。
あー、そっか。そうだ、のりちゃん、忘れる前に、皆さんへのお知らせがあったらどうぞ。はい、
あ、はい。前回にも告知させていただいたんですけど、3月8日の日曜日、明け方の4時半から BS12、あなたに届ける音楽会という、番組の、ワンコーナー、原めぐみのソングステーションというところで、私の歌唱が流れますので、よかったら見てください。
はい。そうですね。すいません、話してる途中で。
いやいやいやいや、言っとかないと、これ大事なことなんで。
はい。 いや、でもね、わかりますね。私は必ず充電器は持ってるんですけど、
うんうん、
ただ、今ね、こう、マスクをして歩くことが私は多いから、
ああ、
メイク道具が減ったかなって感じはする。
はい、あ、なるほどね、う
ん。もちろん撮影とかあれば、私はその、もともとどんなにこう、テレビ局とかでもメイクの時でも自分でメイクをしなきゃ嫌な人だったんですね。だからメイク道具がものすごいかさんでたんですけど、でも今はこう打ち合わせだったりとか誰かのこう何かを見に行くとかってなるともうマスクを外さないので、だから化粧道具がアイラインだけになったから、
うん、ああ楽ですね
楽ですねそれは、
うんうん、私もでもメイク道具は持ってないんだけど、
うん、
あのやっぱり仕事柄手をすごい洗うので、ハンドクリームはね、
あ
ハンドクリームはもう、はい、手放せないですね。
なるほどね。それはそうだよね、
うん。あとなんか、ちょっとした時に髪をくぐって、こう、まとめないといけないので、仕事の時にね。
うんうんうん。
なので、ちょっと忘れないようにヘアゴムとヘアピンは、ちょっと一つの小さいパックに入れて、持ち歩いてます。
ああ、確かに。だから女性って、細々としたものがやっぱり多いんですよね。
ですですですです。本当にそうです。ちょっと前までは本当電子書籍とかね、
うんうん、
あのそんなちょっとあの本読むものとかも持ち歩いてたんですけど、もう本当に旅行に行くのみたいになるんでね、うん、
そうね本当ね、うん、私もねなんか占いとかの運気だと大きいカバンの方がいいってなってたけど、
そんな運気があるんですか。
あ、そうそう、やっぱりかあのそれはね、風水では絶対そう言われてる。入れ物
が、それは誰でも？
誰でも。入れ物が大きい方が絶対に運気が上がるとか、あとラッキーカラーとかは絶対にその年を読んでやった方がいいとかってのはもうこれはもう前から言われてる。そう。だけど、やっぱりね、なんかこう、なんて言うんでしょう、世の中の変化をこう感じてきたら、やっぱり身軽に動けるのが一番だろうと思って、
うん、
だから、本当に旅行に行くときの、こう下げるカバンは、ちょっと大きめなものにしてますけど、
うんうん、
まあまあ近場だったら小さめなカバンに変わりましたね。
うん、あとほら、我々あの、お揃いのミトン持ってるじゃないですか。
あ、そうそう。あれね、私ね、黒いの持ってて、あれは、あれなんですよ、あの、自転車に私がよく乗るので、
はい、
だから指先も出るタイプのやつがいいけど、でも寒い時はつけたいしと思った時、
うんうんうん、
あれを見つけて、マークイズってあるんですけど、港未来に、
うん、
でそこに入ってるショップで見つけて買って、でのりちゃんが配信で持っててびっくりした感じ。
そう、色違いでね。
そうそう、のりちゃん白で私黒
そう、2月いっぱいまではねお世話になるかと思うんですけど、あのミトンに。
そうですね、本当に言えてます ね。
でもあの止めるボタンあるじゃないですか、猫ちゃんの。あそこ取れないですか？
私大丈夫ですね。
え、私も2つとも取れちゃって、
あら、
あのボタンがどっかに行っちゃったので、あのアマゾンでね、
うん、
似たようなボタン取り寄せてみたんですけど、
うんうん、
なんとちょっと思ったよりサイズ大きかったので、またちょっとボタン探しに行かないといけない。
それはまた大変ですね。
うん、ああいうボタンって最近なかなかないので。
そうですね。
うん、
さ、今日はのりちゃんの一言をいただけなくて、ファンの皆さんに申し訳なかったですね。
すいません。
いや、でも、この話の方が多分喜びますので、皆さん。
ね、ミトンの話で。
はい。はい、さあ、それではですね、まもなく、特権の針は6時半になろうとしています。皆様、素敵な夜をお過ごしください。また次回の第2月曜日に私とのりちゃんと会ってくださいね。それでは皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。